さあ8月もですね、もうそろそろ終わりに近づいてまいりました。朝晩ですね、少し涼しくなってきまして、若干こう秋をですね、感じさせるような、まあ、そんな雰囲気になってきておりますけども、まだまだ日中はですね、日が当たると非常に暑くて蒸し暑くて、ちょっと大変かなというような感じなんですね。で、ですね、先日はですね、うちの奈良県の橿原市にですね、私の治療院の方あるんですけども、本院の方がですね、橿原院として、そこから車で約30分ぐらいのところにですね、鷹取城というお城の跡があるんですよ。鷹取城、場所はですね、坪坂寺というね、近鉄坪坂寺駅という駅があるんですけども、そこからちょっと歩きますと相当時間がかかるんですけどね、まあ、車でアプローチするか、まあ、そこから歩いていくかなんですけどね、橿原神宮前から吉野方面に向かって 1,2,3 駅目でしょうか、1駅目岡寺、飛鳥、坪坂寺ですね、そちらの方からまあアクセスできるという場所なんですね。結構ね、標高高くてね、670メートルぐらいあるのかな。で、お城という名前がついておるんですけども、お城はもうすでにございません。これですね、明治維新の前でしょうか、江戸時代末期にですね、こちらは、まあ、城下置かれておりまして、お城が置かれておりまして、で、非常にまあ見渡しのいいところに置かれておったと。で、明治の20年ぐらいまでは城が残ってたらしいんですけども、もう維持管理が大変だということで全部もう壊したとかですね、あともう自然に朽ちていったとかですね、いろんな説があるんですけども、まあ、瓦とか木材とかですね、何も残ってませんので、うん、おそらくまあ壊したんじゃないですかね、処分したんじゃないですかね、まあ、どうか発掘すると、瓦がですねたくさん出てくるかもしれないですけども、この土地が広大でですね、かなり広いです。本当に一山全部城だったんですよね。あれはどこだったっけな、兵庫県でしたっけ、田島の方の武田城ってあるじゃないですか。和田山からずっとね、まだ奥に入っていた武田城、あれ有名ですけどね、天空の城なんて有名ですけども、まああれもすごいんですけども、もっと標高高いですし、うん、おそらく規模は大きいと思います。はい。ただね、もう本当放置されてるというか、ほとんど、まあ、国のまあそういう文化財みたいなものにはなってはおるんですけども、状態としてはもうほぼ放置されておりますわ。はい。で、危険箇所があるんですね。あの中に入っていくと、まあ、1の丸2の丸で本丸があったりするんですけども、その跡があるんですけどね、全てまあ石垣を組まれて作られてるわけですよ、山の斜面に沿ってですね。で、その石垣がですね、むちゃくちゃ高いんですわ。高いんですね、侵入されないように高く城壁というのは築いておりますんで、ですから容易にまあ登れないようになってるわけですよ。で、それがありまして、で、その周辺建物がもうすでにないんで、夜暗い時に行くとですね、もし足を踏み外してしまうと取り返しのつかないようなことになるぐらいの高い城壁が組まれておって、周りに柵がございません。武田城の方は柵をですね、取り付けられたという話をちょっと聞きましたね。事故でもあったんでしょうかね、わからないですけども、まあ、観光客の数が違いますからね、向こうは相当な人が、ツアーを組んで行ったりしますから、一方こちらのね、鷹取城っていうのはあまりこうメジャーではない。ツアーなんかあるんかもしれないですけども、結構ね、歩くの大変ですしね。もうほとんど森になってますんで、この山の中に埋まってしまってるような感じになってしまっておりますけど、年月とともにですね、まだまだ 少しずつ風化はしていきますけども、しっかりとね保護をしていけば、重要な文化財としてですね、または、観光の、起爆剤としてですね、あの辺では飛鳥も近いですからね、飛鳥非常に観光に力入れてるんですよ。飛鳥からですねこうバスでピストンで行けるようにしたりとかできればいいんでしょうけども、まあいろいろな事情があるのでしょう。なかなかねそういう風なことはやっておられないです。知る人ぞ知る城跡と、城マニアの人はいたことあるんじゃないですか。はい、ここおすすめですよ。で、まあ、写真をねあちこち撮ったんですけども、まだ夏でしたから、まだまだ緑緑しておりまして、ジメジメしておりまして、かなりですねアブにチェイスされたりとかですね、家族で行ったんですけども、うちの嫁さんももうアブが大嫌いですね、もう蜂と間違えたぐらいのリアクションするんですわ、ひがーとか言ってで足をねぶすりと刺されたようで、ちょっと機嫌悪くなってしまいましたけども、まあまあ今からね秋のシーズンになりますと今度は紅葉も始まりますし、そういう邪魔者のアブもいなくなりますから、なんかねあのモミジもたくさんありましたんで、きっとね秋はいいと思いますよ。暑くないですしね、秋がおすすめでしょうかというところでございます。まあまあそんな、山登りをね、ちょこちょことやってるわけですけども、今回はまあ家族で行った日はですね、そういうお城の跡、こういう風なところを見に行くのもね一つ面白いと思って、しかもですね、まあ、アクセスが、まあ、近くまで行けると。今回結局、下り道をですねちょっとまあ道のチョイスを誤ったというか、地図上にある道がですねほとんど消えてたんですよね。しかもその場所で、アブの襲来を受けたものですから、ちょっと遠回りをするような形になったんですよ。で途中から壺坂寺という方に降りていくんですけども、壺坂寺のあたりからはもうずっとアスファルトの道が続きます。その手前からかな、ずっと続くんですよ。でそのアスファルトの道がですね結構ね足に応えてですね、全行程でだいたい割と近いところから登ったんですけども、今回子供連れで7キロ半歩きましたね。はい、少し後半子供は疲れてしまってですね、途中ずっとおんぶしながら歩きました。ちょっと筋肉痛に、ね、ならないかなと心配するぐらいちょっとしんどかったですけども、まあまあ、帰りにですね飛鳥の道の駅でソフトクリームを買ってあげると言えばですね機嫌よくついてきてくれましたよ。まあ、子供連れでも行ける場所ということでございます。はい、でその次の日ですよ。次の日に今度は奈良と大阪の境にですね二条山という山があるんですよね。二条山二つ、漢字の二を書いて上で山なんですけども、二条山というぐらいですから、二つ山がポコポコと並んでるんです。こう二こぶラクダのようなね形をしてまして、向かって北川と、北川の方が、少し標高の高い尾岳で、少し標高の低い目岳というね、オスメスと書くんですけども、この二つの山、からですねその登山口があるんですよ。二条山口とかですね、いわきとかですね、大間寺とか、まあ、有名な場所があるんですけども、その麓からずっとその二条山を越えまして、途中ですね、岩橋山とかで桂木山で、その次に大きな大阪で一番高い山が金剛山という山があるんですけど、それをずっと尾根を歩いて最後和歌山の橋本大阪の県境にあるね君峠というところまでですね、約これね30キロぐらいあるんでしょうか。地図上ではですね40キロゴール地点って書いてるんで、実測してみるとちょっとわからないんですけども、ダイヤモンドトレイルという、まあ、道があるんですよね。これ昔からまあ尾根自体の、道で一番まあ歩きやすい場所をチョイスされたような場所で ある。で、ダイヤモンドトレイルと石碑がずっと立ってるんですね。これおそらくそういう、国国定公園か何かになってるんですよ。ですから一応まあ整備されたりだとかですね、道の道しるべをつけたりとかですね、きちっとやっておるわけですよね。でその道をですね全部歩きたいというまあ目標がちょっとあるんですよ。まだ歩いたことないんですけども、それをですねその鷹取城の跡を見た次の日にですね朝からちょっと出かけたんですよね。で、二条神社口というところから今回は登山口を上がって最初に尾岳という、まあ、一つ目の二条山の高い方の山のテッピークまでですね上がっていくんですよ。結構ね急がないとですね、まあ、全部行くことはできないけど今回はちょっと出発する時間もですね朝9時と少し、うん、遅かったので少しね、手前で下山しようという目論見はもう頭の中にありましたから、できれば金剛山まで行きたかったんですけども、そこまで行けるかどうかというところら辺で歩き始めたんですよね。で、上り際にですねもう非常にちょっとペースを速くしてしまいまして、これ大変でした。一つ目の山で少しねちょっとバテ気味になってるけど、まあ、下りですぐ回復しますんで、少しね駆け足をしたりとか、してたんですけども、やはりですね、徐々に徐々にこれ最初に飛ばすと後で大変ですよね。マラソンの選手とかもそうじゃないですか。最初バーッと飛ばしてですね、後続を引き離しても後半だんだんだんだんバテてくるじゃないですか。まさにちょっとその状態に、なってきまして、途中に一つピークを迎える岩橋山というところら辺があるんですけども、もうその辺でちょっとバテバテになってしまってですね、はい、で今回は水分は不足してはダメだということで、ペットボトル502本とそれと 1.5 リッターの水筒を1つザックに掘り込んでですね、移動してたんですよ。で途中で塩分もなくなったらダメだ、塩飴とかあと、行動食としてまあポテチ、あれなんだったっけな、チップスターか、チップスターとそれと、フランスパンをですね二条神社口の降りたすぐ横にある売店で、買ってですね、上がっていったんですね。でまあ途中でそれを食べながらなんとかなんとか葛城山まで上がりました。本当ね途中でも上り坂で足が辛いんですよね。もう筋力が別にないってわけじゃないんですけど、要するにその スタミナがないんだと思いますね。やっぱりね足をもっともっと鍛えないといけないなと思うんですけども、それはもうね山登りを始めた頃に比べるとかなり力はついてます。1週間に1回はね必ず山に上がってるぐらいになってますんで、だいたい1月、多い時で 2,4,6 回から7回ぐらいは山に行ってますんでね、ですから少しねこれも足を鍛えようと思って頑張ってましたからね。やっぱりそれでもですね途中からペースを考えて歩かないとかなりしんどいと、まあ毎回毎回勉強なんですけどね。で実はその1ヶ月ほど前にですねそのコースを歩いたんですよ。でそのコースを歩いてですねもうヘドヘドになって、葛城山に着きましたと。で葛城山に着いてもうほとんど歩けないと、もう足がしんどくて、ですからロープウェイがあるんですけど、そこからもう麓までワープしたわけですよ。もうしんどいからでね、今回はもう金剛山までは絶対無理だと、行けないので、今度はロープウェイを使わずに足で降りていこうと、自分の足でですね、そういう、まあ、ちょっと決断に至ったわけです。でかなりね葛城山着いた時全部もう買ったものを食べてたんですけども、お腹がもう空いてきてて、で結局そこでカレーライスを食べてですね、のんびり休憩してからで、さあいざ降りようという時にですね、 途中からですね土砂降りになってしまったんですよね。まあまあカッパはいつも持ってますんで、まあ、そんなベタベタになることはなかったんですけども、もう蒸し暑いのがね気持ち悪くてですね、その山の中歩いてる間もずっと雨に降られてちょっと大変でしたね。足場はぬかるんでくるし、でちょうどねあのロープウェイの降り口から登山口になってるんですけど、そのコースですね、あれは何だったか、北尾根コースじゃないな、まあまあ普通にあの登山できる道がつけてあるんですけども、結構荒れておりまして、うん、ちょっと歩くの大変でしたね。で途中でね若い人にちょっとすれ違ったんですけども、男の子2人組だったんですけどね、あの途中で嫌になったのが片っぽの子泣いてましたねかわいそうだなと思いながら、まだね中腹だったんで、それまでがね結構ねぬかるんだとことか急坂とか上がってきてかなりね、辛かったんだと思います。でもう片方の子がこうそれを慰めてですね、もうちょっと頑張りみたいな感じで、なんかね日本人じゃなかったような感じのイメージでしたけどね、まあまあまあそんなこともありました。まあ土砂降りの中でも結構ね上がってくる人いるんですよ。時間ももう昼過ぎでしたけどね、上がってくる人結構いて、まあ帰りは皆さん大体ロープウェイを使って下ってくるのでしょう。はい、まあ、今回はちょっとそこまで、頑張ってみたということですね。はい、でそのダイヤモンドトレイルという名前なんですけれども、なぜかちょっと僕は理由知らないんですけどね、ダイヤモンドってついてるんですよ。このトレイルってつくところね、こうトレッキングとかからついてるんでしょうか。トレイルってどういう意味なんでしょう。トレイルランといって、まあ、不整地のねああいう、まあ、山道を、歩いたり、走ったりするね競技があるんですよ。まあ、記録をまあ取ったりするんですけど、そのトレイルランのコースとしても、有名なところです。トレイルランは、その二条山の麓から上がって、二条山の方に上がってですねずっと、全て走っていくコースになっておりますね。まあ走るといっても上り坂ずっと走れないですよ、バテてきますんでね。まあけど真剣にやってる人というか普段から本当に鍛えてる人は無尽蔵な体力を持ってますんで、すごいスピードで走っていきますよね。下りなんか早いですよ、もう飛んでますよねほとんど。ものすごいスピードで走ってる。まあ怪我にね注意しないといけないんでしょうけども、で上りなんかもですね膝に手をつきながらでもですね本当に速いスピードで、登っていきます。ちょっと余裕のある時はね階段なんか走り上がっていくんですけど、まあね結構若くない人でもですね走ってますよね。あと女性の方結構見受けられますね。女性の2人組の方も、先日はすれ違いましたけどもトレイルランしてました、走ってましたね。で最近ですねあれものすごい流行ってるんですよトレイルラン。実は僕も、まあ、誘われてるんですけども、やってみいひんかと、やってみいひんかと誘われてるんですけども、まあまあそこまでまだ至らないと、もうやっぱりもうちょっと訓練をしないとという部分もあったりとかですね、またちょっとね普通の山歩きとは違うので、まあ一度経験としてやってみようかなみたいなことは考えておるんですよね。まあまあ歩いてでもいいから一回そのダイヤモンドトレイルを全部歩いてみたいというところなんですけど、そのトレイルランに関して言いますと、かなり軽装です。軽装装備がね本当に T シャツと半ズボンと半パンと、それと体に密着するようなちっちゃなリュックサックというかザックというか、まあ、それはほとんどね水を入れるぐらいのもんなんですけども、水を入れて、あとはまあ体温を落とさないような、まあ、なんかの時のためのエイドですか、まあ、そういう風なものを入れるかというもんですね。で足元はですね特徴的なのが、トレイルランシューズというのが、まあ、あるんですよね。どちらかというとこうぬかるみとか山道とかで滑りにくいような、シューズです。 で足首までねこう覆っているとか、そういう風なタイプのものではなくて、走るのに特化したようなシューズなんですよね。皆さんねそれを履いております。高いやつめちゃめちゃ高いですけど、まあまあ、そこまで高くないのもあるんで、そういう風なものを履くだけでもですね、簡単に山登りで行きますんで、こうわざわざですね、できればまああの足首までねガチッとなってる方が安全とは言うんですけども、まあ、実際ですね歩いてみるとですね、足元がしっかり、しておればですね、あとバランス感覚がしっかりしておればですね、そんな簡単にですね捻挫をするようなことも、ありませんから、そんなにね高くない山でこう岩場を歩いたりしないような、山道として整備されているような、ところらへんはですね、逆にああいうトレイルランシューズとかそういう風な靴で歩いた方が逆にバテないですし、身軽に動けますし、軽いですからね、そっちの方がいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、ちなみに僕持ってないですけどね、今度、買おうと思ってるんですけども、ちょっとねなかなかこう財布の紐が、うちは硬いですから簡単にねあれこれ買うことができないんですよ。唯一ですね登山シューズ、登山靴を買ったぐらいですよねこれまでですね。まあまあそれで、今のところ間に合ってますからね。あとウェアね、アンダーウェアどうしても機能的なやつを着た方が、楽ですんで、それはちょっと買いましたけどね。アンダーウェアでも結構高いです、ああいうものって。どうなんかなとかね最初思いながら、買ったんですけどね、やっぱね綿のシャツなんか着ていくとちょっと大変ですよ夏場なんか。まあ、それを考えるとやはり、専用のやつを着ていった方が賢いかなと、楽かなと思いますね。はい、ということでですね、今日のちょっと雑談はですねこの山登り系の話、をさせていただきました。高取城ねいいですから、もし機会があれば奈良に来た際はですね、ぜひとも寄っていただきたいなと。高取城跡と調べていただければ結構ね、地図なんか出てきますよ。分かりやすい地図もありますんで、その代わりですね、しっかりとこう歩けるような服装で行くように、ご注意願いたいなと思います。さあそれでは本題の方にですね入っていきたいと思います。今回の話題はですね、前からシリーズでお伝えしておりました通い湯治モニターですね、奈良県十津川村の十津川温泉と、それと東泉寺温泉という、まあ2種類温泉、もう一つね上温泉ってあるんですけども、まあ、今回そっちはなかったんですけどもね、その2種類の温泉を使って、1週間にまあ2回以上ですね温泉に入っていただいて、 できれば1時間ほどですね反復浴をしていただいて、体をしっかりとぬくめて、でお湯も、陰線がありますから陰線もしてもらって、飲んでもらって体がどのように変化するのか、というのをですね医科学的に検証をしてみましょうと、検査をしてですねやってみたわけですよね。でそれがですね、無事に、終了いたしました。終わりましたね。なんとかですね週2回キープしましたよ。なかなかね時間がなかったんですけども、なんとかなんとかキープすることが、できました。でまあ、今回はですね、まだ結果が出ておりません。数値がどう変わった、体にどのような効果があったか、結果は出ておりません。ただですね、もう一組というか、まあ、今回は二手に分かれてやったわけですよ。3ヶ月の通い当時と、それと3ヶ月前にですね、3日間宿泊施設に泊まって温泉に入りまくると、1日なんか3回ぐらい入るとか言ってましたけど、3回もうちょっと入るかな、それをやった方々の、まあ、モニターがあったわけです。でそっちの方の結果はなんか出てるらしくてですね、ちょっとまだ僕は結果のそのデータは見ておりませんが、明らかにいい効果があったと、すごいいい効果が出たというような、今回主催のですね、 教授の先生の話、ありましたのでですね、まあ、こちらのまあ3ヶ月の通い当時もおそらくまあいい結果が出てくるんじゃないかなとは思っております。このまあ二手に分かれてやったということですね。で、その今回僕はまあ3ヶ月間の通い当時をしたわけですけども、まあ、これの今日はですね感想と、僕が思った、課題ですね、課題というか、まあ、こういうふうなこと、まあ、提案というか、提案ってちょっとねおこがましいかもしれないですけども、提案といえばなんかねちょっと生意気かもしれないですけども、まあ、けど思ったことですね、ちょっと言ってみたいと、お話ししてみたいと思いますね。で、まずですね感想なんですけども、時間がねなかなか取れなかったんですよ。大変でしたこれ。お仕事をねやはりしてるわけですから、週に僕4日間だけ、戸塚村の方に滞在してるんですけども、夜ですねなるべくお風呂に入りたかったんですよ。というのもですね、夏の暑い時期にやったもんですから暑いんですよね。昼間に入りましたね。昼間僕何回か入りました、時間がないので、昼間の昼休みの間をですねちょっと縫ってですね入ったんですけども、体温を上げますとねすごい汗出ます。お風呂から上がってそうですね40分ぐらい経ってもだらだらだらだらね汗出てましたね。とにかくね気温が高かったんで今年の夏は大変でしたね。まあ、そんな中でですねわざくれ体温を上げるわけですから、まあ、水分補給もしっかりとしないといけないわけですし、この暑い時間を選んで入ったと、まあ、要するに、時間がないとなかなか、続けることができないということですね。で夜にねやっぱり入りたかったんですけども、どうしてもですね僕の仕事柄ハリキュー治療をやっておりまして、あちこちね往診に行ってるんですよね。で急にやっぱり体の調子が悪くなったとか今日見てほしいというようなご依頼があるわけですよ。でそれがですねやっぱり夜の時間に食い込んでしまったりするわけですよね。で温泉に行くからちょっと待っといてくれとはなかなか言い難くてですね、まあ走るわけですよ。だから結局夜9時まで温泉の施設は空いてるんですけども、9時を超えてしまうことがあったりとかで時間が取れなかったということが一つありました。難しいところですよね。まあ、けどどうしてもですね時間を超えてしまって、で1週間2回これ今週無理だなっていう時はですね、近所の、民宿の方のお力を得ましてですね、温泉に入らせていただきました。でなんとかそれで週2回をキープしていたというところですね。ですから、まあフリーチケットフリーの、カードをいただくんですけど、それに、ね、スタンプをポンポン押していって、週2回入ってるかどうか後で一発で分かるようにするわけですけども、僕の場合はですね1週間空いたりはしてるんですけども、温泉はしっかりと入ってましたよと、同じ泉質ですから、いいかなというところですね。まあそのようにしてなんとか終えることが、できました。はい。まあ、他の方々どうだったんでしょうね。ちょっと僕今回 その血液検査とか最後に調べるわけですよ。一番最初になった検査ですよね。実験前にする検査もまたするわけですけども、そこの会場に、行った時はですねちょっと遅くなってしまいまして、他の方がもうほとんど残ってないような状態、だったわけです。ですから、他の人がどうだったかちょっとね、感想など聞いてみようかなと、知り合いの方もいたんでね思ってたんですけども、まあちょっと聞けずに、ということですね。それと、暑い時期でしょ。で、時間がなかなか難しかった。まあまあそれぐらいでしょうかね。で効果としては、僕が実感した効果ですよとしては、まあダイエットもね僕一緒に今回やりました。これねダイエットもですねスムーズにいきましたね。でこれ温泉の効果があったかどうかわからないですけども、けど明らかに意識的に、温泉に週2回入りながら、チャレンジしてみ、たもんですから、まあ明らかに効果はあったわけですよ。で ものすごくね実感した。 お風呂に入って痩せたわけではないだけではないですよ。もちろん運動もね、やりましたし、トレーニングしてるわけです、それがおそらくね大部分効いてると思うわけですよ、ただね日常生活の中でそのような、まあ定期的に温泉に入ることによって体温をぐっと上げることによってですね、何かしらの、ね、サポートにはなってるんじゃないかなとは思います、うん、これはもうただ単に自分の感想ですけどね、まあ、実際にはどうなのかちょっとわからないですけども、科学的にはどうかちょっとわからないけど、感覚的には、うん、まあお風呂に入るとダイエットと結びつけることはですね、何かしらの効果があったのではないかというふうに思っております。であとはですね、そうそう、お風呂に入る時間帯ですよね。で、公衆浴場というところもありまして、まあ、不特定多数の方が入るわけです。もしね旅館の場合だったら1日に入る人数の数って限られてるじゃないですか。泊まってる人しか入らないわけですから、まあ、たまに一般に開放してるとこもあるんですけども、基本的にはほとんどの旅館民宿はですね泊まった人だけが、温泉を利用します。だからですね、入る人数がですね限られてるわけですよ。ところがですね公衆浴場の場合は不特定多数の方が入ってですね、ぎゅうぎゅう詰めになる場合もあるわけですよね、その時はですね夕方から夜にかけて温泉に入るともう湯船が汚いです。本当にこれも、ね、ちょっとネガティブなこと言いますけども、まあ、参考にしていただければなと思うんですけどね、休みの日とかですね連休の時はですね結構な方が人数が公衆浴場に入りますんで、できれば一番風呂朝一を目指して入っていただいた方がいいかなと思いましたね。というのもその目に明らかに濁ってるわけですよ。透明度がねなくなるわけですよね。やはりですね温泉に入るときにですね先に体を洗ってほしいんですけどね、中にはですねこの暑い時期 汗ベタベタの状態でですよ、そのもうほとんどかかりをせずですね洗いもせずですねジャパンといきなり湯船に浸かる方いらっしゃいます。これやめてほしいですよね。お風呂にねタオルをつけないでくださいとかいうような注意書きはねもうどこにでもあるんですよね。けど必ず先に洗って体をきれいに洗ってから湯船に浸かってくださいっていうのがですね、なかなかそういう風な注意書きがないです。できたらねちゃんとかかり湯をしてお湯に慣れた状態で入るというような指導の絵はあるんですけども、やはりですね最初に洗っていただいた方が、明らかにねお湯の湯船の汚れが変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、その辺はですねちょっと課題として、挙げておきたいなと思いますね。ですから、単純にそういう風な清潔不潔の話になるんですけども、まあ、完全な清潔はないですけども、まあ、衛生的なことを考えますと泊まり込みで湯治をした方がいいんじゃないかなと思いますよね、はい、泊まり込みの方がいいかなと。それとこの暑い時期にこの実験をするとですね、大変汗をかくということなので、これをですねもう少しね寒い時期にするとかですね、結構冷え性の方とか冬場に多いじゃないですか。圧倒的にね体の冷えを訴えるのは、冬の方が多いわけですよ。実際僕も患者さんからいろいろとねお話を聞きながら治療するわけですけども、夏はですね、まあ、クーラーベッドがありますよ。結構こうクーラーの効いた部屋で、仕事をしたりするともう冷えて仕方ないというような、若い女性の方なんかいらっしゃいますけども、でも全体的に見ると1年通してみるとやはり寒い時期に、手足が冷えるともう氷のように冷たくなるんやというような、
特にご高齢者の方とかですね、いらっしゃいますんで、まあ、このような方のことを考えてもですね、ちょっと寒い時期のデータも、取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。例えばそのサーモグラフィーを使ってですね、どのように温度が皮膚の温度が変化していくのかというのはですね、こう目視できると。そうなると結構ね、もし改善が見れるんであれば面白いですよね。だから冷え性には温泉が絶対効くよと、こんだけの改善がありましたと、週に2回入っただけでこんだけの改善がありましたということを、まあ、裏付けになるわけですから、まあ、そのような実験もしていただければいいかなと思いましたね。まあ、今後ですね、この実験結果が後日出てくると思います。いつになるかわからないですけども、これをですね、踏まえて、まあ、今回のシリーズの締めにしたいなとは思っております。まだいつになるかわからないですよ本当に、永遠に出ないかもしれないし、まあ、それはさすがにないと思いますけども、出してくれると思いますけども、それを踏まえてですね、締めにしたいなと思います。いや、いい結果が出てるといいですね。こんな状態になったから、いい結果が出たから、ここの温泉は効果があるんだということですよね。で、規則的にお風呂に入ればいいとか、まあ、3日間でも連続で旅館に泊まり込んで、何回かに分けてお風呂に入るとかですね、まあ、連続で1日のうち何回もお風呂に入るとかですね、まあ、いろんな入り方があるとは思うんですけども、まあ、その辺の結果が出ることによってですね、これは観光の起爆剤になると思うんですよね。こういう過疎化の村にですね、なかなか人って来ないわけです。今、まあ、世界遺産のね道がありますんで、結構人は来ていただけるんですけども、割とね、スルー系なんですよ。スルー系というのは通り過ぎていってしまう、道を歩いてしまうだけですんでね。まあ、旅館とか民宿を使っていただくということはあるんですけども、もっとねこうどっぷりと温泉に入っていただいて、自然を満喫していただいて、で健康を意識したようなサービスが提供できるようになりますとですね、もっと多くの方が来ると思うんですよね。まあ、元気な方も含めて、これから病気にならないようにしようというような、未病地を考えて、健康を意識している方って結構たくさん、いらっしゃいます。病気になってからでは遅いというようなね、方がね結構いらっしゃいますんで、まあ、そういうような方も、まあ、この実験結果を見て、あ、いいんだと思ったらね、来てくれると思うんですよ。でもちろんね、鍼治療、お灸の治療もそうですけども、未病地にですね非常に役立つと、僕は思っておりますんで、何かしらこう温泉とねコラボできるような、ことができればと、もうずっと前々から考えておるんですけど、前に進んでないというような形ですよね。いろんな方の知恵をやっぱりいただかないといけないなとは、思っております。ね、日々の忙しさの中でね、ついついそういう風なところへんおろそかになってしまうんですけども、やはりもっとたくさんの人がですね利用して、たくさんの人の健康維持とか増進、健康の増進ですね、役立てるようにですね、していった方が もっと人のためになれるわけですから、僕もそういう風なところへんをですねもっと目指していきたいなと思っておる次第でございます。はい、今日はですね、通い当時の、まあ、一応実験が終わったと、一通り区切りがついたということで、そちら辺、そこの辺のお話をさせていただきました。次回はまだ何も決めておりませんが、また何か面白い話題があればお話ししたいなと思いますので、また懲りずに聞いていただければと思います。それではまた会いましょう。失礼いたします。